今日はお読みいただきましたこの第一テサロニケの4章からイエス・キリストの救いという題でお言葉をご一緒させていただきたいと願っています。第一週の礼拝は歓迎礼拝と、まだ主をご存じでらっしゃらない、また主を求めてらっしゃる、そういう方々のためにと、そうしたことを決めさせていただいて、そうした方のためにと、御影福音教会ではイエス・キリストの救いとはいかなる救いなのかということを、第一週にご一緒させていただいています。ですから、お友達やうんぬんと世の中にある兄弟姉妹たちの方々、この週にご案内いただけたらと願うことでありますけれども、このところからご一緒したいと願っています。早速でありますが、この第一テサロニケの4章をいただきました。この箇所でありますけれども、世の終わりにキリストが再び来られる時のありさまが語られている箇所であります。主の弟子パウロが記したものであります。パウロはどうしてこんなことを書いたのか。それはイエス様ご自身が、私は再び来ると約束なさったからということでありますけれども、今日はイエス・キリストの救いとはどのような救いかということの中でですね、願うくは慰めに満ちた救いなんだと、慰めを私たちに与えてくださる、希望を与えてくださるイエス・キリストの救いとはそういうものなんだということを確認することができたらと願っています。そしてこのパウロは、私が来るとイエス様がおっしゃったから記しているわけでありますけれども、確かに聖書を開いていますとですね、イエス様ご自身がそれらのことを語っておられるんですね。何度も何度も、今日最初に、いくつか聖書の箇所を開かさせていただいて、あとはあっち開いてください、こっち開いてくださいというのはしませんので、最初に開くのをご一緒していただきたいと思いますけれども、まず有名なのはヨハネの福音書の14章をお開きいただけたらと思いますが、開かなくても分かるよという方もいらっしゃるかもしれません。ヨハネの福音書の14章の1節から209ページでありますけれども、ここにはイエス様がまた来るよとおっしゃってくださった言葉が記されています。お読みします。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。これまた来てっていう、なぜなら私のいるところにあなた方もおらせるためですと、イエス様はまた来るよと。あるいは、このところも有名ですけれども、マタイの25章を皆さんお開きいただけますか。マタイの25章の31節から、マタイの25章の新約聖書、53ページ、新約聖書53ページでありますけれども、マタイの25章の31節から、私はまた来るよというところでありますけれども、お読みします。人の子が、その人の子が、これがイエス様のことですよね。イエス様はご自身のことを人の子と呼ばれましたが、 私がという意味ですね。人の子がその栄光を見て、すべての御使いたちを伴って来るとき、また来るときということですね。人の子はその栄光の蔵につきます。そして、すべての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギと分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きますと、うんうんと有名な箇所。そしてこの後半にですね、さあ私を訪ねてくれたものよと、私に水を飲ませてくれたものよ、永遠の御国に入りなさい、いつそんなことをしましたかと言ったときに、イエス様は、私の最も小さいものの一人にしたのは、すなわち私にしたのだと、本当に有名な箇所でありますけれども、それとともにまたもう一箇所だけお開きいただけますか。ルカの福音書を開きたいと思いますけれども、ルカの福音書の18章の8節、152ページ。ルカの福音書の18章の8節、152ページでありますけれども、イエス様はまた来るとおっしゃられたわけですけれども、このようにも語っておられますね。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。ここから、しかし、人の子が来た時に果たして地上に信仰が見られるでしょうか。大丈夫だろうかと、私が再び来て約束の通りに人々の前に立った時に、大丈夫だろうか、私の愛する一人一人、果たして信仰があるだろうかと、主よお待ちしておりましたと言ってくれるだろうかとも、イエス様はおっしゃっておられるわけであります。そしてこの、私はまた来るというふうにおっしゃって、イエス様ご自身が語ったので、このパウロは記したというわけでありますけれども、このテサロニケの著者はパウロでありますけれども、パウロはですね、イエス・キリストが再び来られるということについて、イエス様の弟子、このパウロはイエス様が天に帰って行かれてからイエス・キリストを信じるということになったわけなんですけれども、イエス様と一緒に生前この地上を歩んだ弟子たちが再三、主は来られるんだということを聞いていましたので、それゆえにも主は来られるというふうに、こう再び来られるとこのテサロニケに書いているわけですけれども、そうした中で使徒の働きに登場します、お開きしませんけれども、使徒の働きに登場しますステパノの話などはあまりにもすごすぎますね。聖書はステパノの顔はまるで天使の顔のように見えたけども、当時の宗教指導者たちは妬みのゆえに石打ちの刑で彼を処しました。ステパノが召される直前に、それはステパノの言葉ですけれども、7章の56節には彼は言いますね、見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えるそして、石打ちで打たれる、その中で彼は、主イエスよ、私の霊をお受けください、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと、聖書はこう言って眠りについたと記しています。この時はですね、この妬みに駆られた宗教人たちが、このステパノがキリストの再臨、再びイエス様が来られるとおっしゃったんだと いうところまで語らせなかったんですね。それ前に、その前に石打ちで打ってしまったというようなことであるわけでありますけれども、イエス様はまた来られるということについて、まあ、これだけでもですね、びっくりすることですけれども、これだけなら私もなんとパウロ自身が復活の主イエス様と決定的な出会いを経験してしまいました。それはパウロがキリストを信じる者を迫害するために馬に乗って遠くまでダマスコまで出かけていくというそういう場面でありました。彼は突然天からの光で巡り照らされるんですよね。使徒の働きの9章の3節にはそのように記されています。突然天からの光に巡り照らされて、そして目が見えなくなって馬から落ちるわけですけれども、その時思わずパウロは主よ、あなたはどなたなのですかと声を発するわけですよね。その時の答えがまさかなんですけれども、その時の答えご存知でいらっしゃる方いますか。主よ、あなたはどなたですかとパウロが天からの光に巡り照らされて語った時に、その時天から聞こえた答えは、ありがとうございます、私はあなたが迫害しているイエスである。それでパウロはこの時復活なさった、そして昇天なさったキリストご自身から神様の計画を直接聞かされた、聞かしていただいたというか、もう聞かされてしまったというか、もうどうしようもないと言いますか。私たちは神様を知るためにはどんなに神様を研究しても分かりません。神様の方からご自身を示してくださらなければ。そしてまさにこの時パウロはその経験をさせていただいたわけであります。ですからテサロニケの手紙に書いていただきたいと思いますけれども、ですから彼は一連の司会者に読んでいただきましたけれども、この一連のこの13節からのことについてですね、語るときに彼は何と言っているかというと、15節に、私たちは主の御言葉の通りに言いますがと、私は主が語られた通りに申しますけれどもと言って、このテサロニケの手紙を続けているわけであります。そもそもパウロとはイエス・キリストの弟子を迫害する迫害者だったの。それにいたしましても、イエス様はなぜ復活なさり再び来られるとおっしゃったのでしょうか。どうしてイエス様は復活なさり、そして私はもう一度来る、再び来るとおっしゃられたのでしょうか。しかも実はイエス・キリストは自分で復活したのではないんですよね。父なる神様から復活させられた。先ほど私たちは神様からご自身を示していただかなければ神様は分からないものなんだと申し上げました。生まれてまだ一度も親の顔を見たことがなければ、本当にそうだと思います。まさに私がお前の父親だよと お父さん自ら現れてもらわなければ、子である私たちに父が分かりようが分かるはずがありません。そうした中で、父なる神様は、私があなた方を作り、あなた方の父なんだと、イエス・キリストを通してご自身を示してくださって、そればかりかイエス様を通して私たちの罪の清算をしてくださった。それが歴史の事実として記されていますイエス・キリストの十字架の出来事であります。しかもイエス・キリストは十字架につけられましたけれども、それは死られてではありませんでした。聖書は語っています。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。何故にと、強いられてではなく、何故に自ら進んで十字架にかかられたかというなら、それは愛のゆえである。イエス様はご自身住んで十字架にお分かりくださって、そして罪の贖いを成し遂げてくださった。そのために父なる神様は子なる神であるキリストを復活させてくださったわけであります。もう十分お前が払った命の代価で人類の罪の清算にかかる費用は十分だ。もう私は、人が私の前に犯した罪のための当然の請求を人に請求することはしないと。お前の払った命の代価のゆえにと。それが十字架の意味であります。今日はイエス・キリストをすでに信じさせていただいている私たちにとっては、おさらいといいますか、復習なことでもあろうかと思いますが、なおキリストを求めておられる方にはそのような意味があるんですと、初めての方を意識してお話をさせていただいているところでもありますけれども、そうした中で、私たちの罪の代価のためにということでありますけれども、じゃあ罪とは何かということについてご一緒しましょう。罪とは一体何でしょうかという。教会では初めて行った時に、あなたは罪人ですと、何を失礼なことをという話もよく聞きますけれども、人の前に、私は真面目に生きてきて、警察のお世話にも厄介にも一度もなったことがないのに、失礼な人のことを罪人なんてっていう。けれども聖書が語る罪とは何かというと、それは神に背を向けて歩むということであります。それが神の前における罪だっていう。いてくれてるだけでありがたいんだと。お前の存在が私にとって喜びであり慰めなんだ。お前がいてくれるだけでありがたいんだ。そして神様はご自身作られた人間に対して無条件の愛を注がれました。しかし人はその無条件の愛を退けて、自分を死へ追いやろうとするサタンの方を信頼し、彼の言葉を選び取りました。サタンというような言葉を聞くときにですね、ぜひ気持ち悪がらないでいただきたい。サタンは存在します。また侮らないでいただきたい。いたずらに恐れないでいただきたい。 サタンは隠れた人の心の中にある憎しみや妬みや恐れや傲慢を利用して人を傷つけ、陥れ、破壊しようとする。そしてそれによって多くの人が霊的健康を害するというようなことでもあるわけであります。人にとってですね、子供が病であれ、事故であれ、子供を愛する親にとって親より先に子が行ってしまうというようなことがあるなら、親にとってこれほど悲しいことはないのではないでしょうか。そこには深い悲しみがもたらされます。もちろんそこには言葉にならないさまざまな事情が多くの場合あるでしょう。自分だってそんなことは願わない、しかしどうにもならなかった。イエス様はそんな私たちの悔しさや無念さも理解くださって、十字架にかかってくださった。そしてサタンの呪いを打ち砕いてくださった。そして罪の上に中断されてしまっていた神様の宇宙大の創造の計画の時計が再び動き出すようにしてくださった。そもそも神様の計画とはどのようなものだったでしょうか。愛に富む神様はご自身と同様に人間を永遠に生きれるものとして創造してくださって、神の園エデンに置いてくださいました。おとぎ話ではありません。創世記の一章に記されている、三章に記されている、一章二章三章に記されているエデンの、神の園エデン、おとぎ話ではありません。新約聖書はそのことを語っています。そうした中で罪を持ったまま、心に闇を抱えたまま、人が永遠に生きなければならないとするなら、それこそ呪いであります。それで神様は人を死ぬものにしてくださった。共にキリストによる救いの道を歴史のただ中に計画してくださって、そして時見して御子をお使わしくださった。キリストは十字架の上で救いを完成してくださった。そしてキリストは人類の罪の救い、罪からの救いにとどまることなく、完全な天国、神の国の完成が用意できたならば、私はまた来てあなた方を迎えに来るよと。それが新天新地というところであります。キリストの救いとはどのような救いかというと、宇宙大で神様が計画された計画に私たちを招き入れてくださる救い、宇宙大の神様が永遠の始めから永遠の終わりに至る救いの中に招き入れてくださるっていう、神様が宇宙と人に抱いてくださった計画の全容を私たちが受け取ることができるようにしてくださる救いである。 そのキリストの救いというものに出会うときに、そこでは自分の人生に託された神様の計画を私たちは知ることができます。私は誰かという、私は誰なのかということにも気づきが与えられます。私の人生の目的は何なのかっていう、私の父は誰なのかということが明らかにされます。そしてこれらのことが明らかにされたときに、私たちは旧道の人生にピリオドを打つことができ、いや神様がピリオドを打たせてくださるっていう。そしてイエス様が最高の友となってくださる救いであります。中にはですね、幼い時に親と別れてっていう、私は親の顔も見たことがないというような方もいらっしゃるのではないでしょうか。けども実はイエス・キリストもそうでありました。イエス様は人間の父を持ちません。いや大工のヨセフじゃないですか。いやマリアは乙女マリア、イエス様は乙女マリアのお腹を借りて来られた。それゆえに人間の父は持たない、ありません。なんだイエス様もそうなんだ、私と一緒じゃないか。しかし私には、私に命を与えくださった父なる神様がおられるんだと。なんだ天涯孤独かと思ったらそうではないんだと。イエス様は私の兄弟なんだ、お兄さんなんだ。さてテサロニケの手紙に帰りますけれども、ここで、ですね、4章を見ますと、悲しむことがないようにとか、無知でいてもらいたくありませんとかですね、あるいは、18節には慰め合いなさいっていうような言葉が記されています。13節ちょっとお読みします。眠った人々のことについて、兄弟たち、あなた方に知らないでもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。悲しむことがないようにと。また18節にはこういうわけですから、この言葉をもって互いに慰め合いなさいと。なぜこういう表現となっているかといいますと、悲しむことがないようにっていう、うちでいてもらいたくない、なんでこんな表現になっているかというならば、それは愛する者との断絶、離別というものはやはり悲しみだからです。皆さん、この聖書を脇に置いてもですね、私たちはどうでしょうか。私たちの大切な、そしてすでに天に帰ったそうした方々のことを思うときに、時にですね、あの人は、あるいはあの子はどうなっているだろうかと気になったりするものではないでしょうか、ないのではないでしょうか。そしてですね、人々は、この世ではきっと極楽でとか、天国でまた再会できますよとか、あるいは再会できたらいいですねなんていう、そして慰め合うけれどもですね、ここではそうした一般的な慰めというか気休めとは違う希望と揺るぎない慰めがここには記されています。どういうことか、この箇所でありますけれども、教えていること、それはまず神様によって作られた 人の生涯というのは死んだら終わりではないということがこの13節から18節に明らかに語られています。人の生涯は死んだら終わりではないっていう、眠った人について無知でいてもらいたくない、また天から下ってこられる、その時一瞬に変えられるというのは、地上の生涯で終わるものではないんだということが明確に記されています。そればかりがですね、ここにはキリストにあって眠った人たち、すなわちイエス様にあってこの地上の生涯を終えた人々が今どこにいるかということがこの箇所には明確に記されています。イエス・キリストにあってこの地上の生涯を終えた人々はどこにいるかということが明確に記されています。ちょっとぜひ探していただきたいんですけども、考えていただきたいんですけど、皆さんこの地上の生涯キリストにあって終えた人たちは今どこにいるでしょうか。この聖書の言葉の中からキリストにあって地上の生涯を歩んだ人、あるいはその生涯の最後にですね、イエス様私を憐れんでください、イエス様助けてください、イエス様私を覚えてください、イエス様と言って息を引き取った人たちはどこにいるのか。この箇所はイエスと一緒にいると書いています。イエスと一緒にと、魂と共にですね、霊が生かされたものとしてイエス様と一緒にイエス様と交わっておられるっていう、そしてイエス・キリストが再び来られるときに一緒に連れて来られる。だって皆さん14節にはそのことがはっきりと記されています。お読みします。14節、私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はまたそのようにイエスにあって眠った人々をイエスと一緒に連れてこられる。イエスにあって眠った人々、イエスと共にいる人々をイエスが一緒に連れてきてくださると。私たちの愛するあの人、お父さんお母さん、あるいは愛する子供、どこにいるんだろうか。イエスと一緒におられると、そしてイエス様が再び来られるときに連れて来られると14節に記されています。その時あなたの愛する者はそこにいると聖書は記しています。再会の希望があるということであります。だから私たちもその恵みに預かれるように備えなければなりません。もう一つ、すでにキリストのものとされた私たちが、イエス様が再び来られるのは間違いないことですけれども、イエス様が再び来られる前に召されてしまったら、地上の生涯を終えた場合どうなるのか。その時にはですね、私たちは愛する者のためにこのように語ることができます。カクカク、しかじか、大事な話があるから、お父さんのお母さんの話を、またお姉ちゃんのお兄ちゃんの話を聞いてほしい、おばちゃんの話を、おじちゃんの話を聞いてほしい、大事なことがあるから、ってカクカク、しかじかって、私はキリストと共にこうして再び来ることになるから、あなたもその用意をしておいてねと。それは私たち の愛する者への最高のプレゼントではないでしょうか。皆さんの愛するそして本当に深い痛みの中で天に送った愛する方々、それはその方はイエス様が再び来られるときにイエス様と共にいてパラダイスというところにいて、そしてイエス様が再び来るときにはそのあなたの大切な人を伴って連れてきてくださると。そして復活のイエス様が復活の体をいただいたように、その時キリストにあって眠った人たちは、今イエス様と一緒にいる、キリストにある皆さんの大切な人は肉体は離れましたけれども、死んでいた霊は生き返って霊と魂でいるわけですよね。けれどもキリストが再び来られるときには、イエス・キリストが課せられたと同じ栄光の体に課せられるっていう、一瞬のうちにっていう、そして来られる、そして新天新地にというふうに聖書は語るわけであります。死んだら終わりではありません。キリストにあるものは最終的な神様のご計画、神様が計画なさった完成形の新天新地、神の国に入ることができる。あなたのお母さんはイエス・キリストと再び来られる。そして共に私たちは完成された神の御国に、それは何か、きっと天国ですねというような、極楽にいらっしゃるでしょうねというのは、訳のわからない世界ではありません。神が用意しった新天新地に、そこに迎え入れられる、そこで永遠を生きるという、許し難いあの人、あるいはあのことについてはどうしたらいいですかって、正しい裁き、不義に対する当然の報復についてのテーマ、でもこれだけはというものがもしあったとして、聖書は語っています。すべてのものは皆神によってよみがえらされると。これまで地上において生を受けたすべての命、あるいは神、母の胎にあって火の光を浴びることが叶わなかった命も皆よみがえらされて、それは何のためにというならば、それは正しい裁きと報いを、慰めを受けるために。だから正しい裁きは私がする。どんなに慰めを与えたいと思っても与えることができない、人が与えることができない慰めは私が与える。だから報復は手放しなさい、罪のゆえの良心の呵責は私に委ねなさいとキリストは語られます。主はその時真実でかつ憐れみに満ちた恵み深いことを成してくださる。それはイエス・キリストの主権見ての中であって、そこについて私たちはどうすることも、それは神の主権であって、イエス・キリストに委ねる以外にありません。けれども私たちにできることがあります。私たちに分かることがあります。それはキリストを信じた者はその時にもまた永遠に おいてももはや裁きに遭うことはありません。すでに命に移されているし、許され命に移されている。なぜ神様はこんな救いを用意くださったのか。それは神様が愛だからであります。お祈りをいたしましょう。